ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も穏やかな日が続いておりまして、日本の魂の5番ですね。いよいよ天皇家の始祖。これは天皇家に鍵カッコをつけましたのはですね、天皇家の方々の始祖ではなくて、天皇家というものを日本人が作ったと。いう時の考え方はどういう考え方だったかと。少し難しいんですけども、まあ、やはり我々は民主主義の国家でですね、我々の判断で日本の将来が決まるんですよ。昔は天皇陛下がお決めになった。もしくは場合によっては鎌倉時代からこちらは将軍が決めた。だからそういう時代もありましたが、現在は民主主義ですので、国民が決めるわけですね。ということは国民自身がですね、よくよく勉強しておく必要もありますし、知識も必要ですし、それから、まあ、この前、虎ノ門ニュースで須田さんと出た時にお話したんですが、民主主義っていうのは自分がどう思うだけで決めちゃいけないんですね。おじいさんはどう考えてたか。おじいさんは日本をどうして欲しかった。おばあさんはどうして欲しかった。父親、母親はどう考えてたか。自分。そして、子供たち、孫たちがどう考えるか。っていうことを考えなきゃいけない。これが民主主義で国民が考える難しい点なんですね。っていうのは、誰でもね、今の日本だけ良くなればいいと思ってる人もいますよ。今だけ金だけ自分だけっていうアホもいますけども、本当に誠意のある日本人であれば、やはり、まあ長い間の日本が幸福である。ということを考えるわけですから、例えば、その虎ノ門で言ったのはね、戦争の話になるから、いろんな考えがあるでしょうけども、戦争で戦地に行った人たち、まあ、志願兵なんかも多かったわけですよ。なんで志願して戦争に行って自分の命を落とすかって言ったら、自分が死んだ後の日本が良くなってほしいと思うから、戦地に行くんですよ。ですからその人はその自分の人生を良くしようと思ってるんじゃなくて、自分は死ぬと。だけど死んだ後の日本が良くなってほしいという気持ちなんですね。ですから僕は兵士が、兵隊は偉いって言ってるんですよ。軍隊は偉いと。それだけで偉い。今のね、経団連とか、国会議員とか、それから東大の先生とか、財務省とか、とんでもないですよ。自分だけが良ければいい。今だけ金だけ自分だけなんていう人は国民じゃないんですよ。民主主義の時は。民主主義じゃなくて、天皇陛下がお決めになっていただく、もしくは将軍が決めるっていう社会であればね、その人は自分の勝手を言えばいいんだけど、そうじゃないんですね。その話をしましたが、で日本は神武天皇以来、天皇家というのができたんです。この天皇家っていうのを作ったのはもちろん日本人なんですよ。天皇家の前には天皇がいませんからね。ですから天皇家というのを作ったものは日本人が作ったんです。その時の日本人は、まあやっぱり偉かったんです。で、世界で天皇家というのを持ってるのは日本だけなんですよ。そういうふうに思ってません。例えば、中国だったら関東草原民進って王朝がありましたね。そこにいつも天子というのがいました。天子とは天の子供と書くわけですから、天皇と同じような名前なんですけども、全然違うんです。それから、ヨーロッパには王様がいましたね。ルイとか。そういう王様がいっぱいいました。王様も違うんです。決定的に違う点はね、王様も中国の天使も、その国が滅びたら、普通は殺されるかなんかするんです。大体お墓があってもお墓が暴かれるんです。財宝も全部取られるんです。つまり、中国の天使とか他の国の王様とか皇帝とかいうものはどういう名前がついてようと、その王朝の中の人なんです。王朝が終わりになれば終わりなんです。ところが日本の天皇だけが違うんです。天皇は神武天皇から、天皇は政治体制がどう変わろうと、民主主義になろうと、封建主義だろうと、ずーっと天皇なんです。だから国がね、2000年以上続いたんですよ。2000年以上続いた日本以外に、どのくらい国が続いた国があるかって言ったら、まあ普通は2、300年なんです。だけどすごく長かった、ローマ帝国がだいたい400年なんですね。まあ、それで、まあ、日本に似た天皇のような人、例えばイギリスの王室とかね、そういう王室で長く続いた王室でだいたいは最大500年ぐらいなん。 じゃあ日本がなぜ、日本の天皇家がなぜ2000年も続いたかっていうと、それは日本人がそういう心を持ってたから。日本人が天皇家ってのを作った時にどう考えたかっていうことですね。つまり、国には何かその国民を象徴する、国民の代表たる人っていうのがいた方がいいと。まあ、人でも天皇でも、天子様でも何でもいいんだけど、それ必要だと。そうしないと、やっぱりその国は、まとまりがつかないと。実際に政治をやる人は太政大臣だったり、征夷大将軍だったり、首相だったり、大統領だったりするだろうと。それはだけども時代とともに変わっていく。時代とともにもちろんその人の息子さんとか娘さんが何も将軍の息子が将軍になりとかね。そういうことじゃないんです。別の人が将軍になったり、大統領になったりするんですよ。まあ、たまに息子が、とか娘がそういう王室に就くこともあるけども、それは、まあ、いわば珍しいことなんですね。で、まあ、そういうこの王位継承つのありますけど、それは、その王朝、スチュワート朝とかなんとか朝とか、ルイ王朝とかなくなればそれで終わりなんですね。ところが、それでは本当の国の国民の代表たる人にはならないんで、とにかく天皇というのを作って、その人がずっとと日本の国のトップであると。そういう形を作るのが一番国は安定して平和で繁栄すると。それを考えたのがね、まあどの時期かっていうのは難しいんですけども、まあまあ飛鳥時代か古墳時代かそこら辺なんですね。だから偉いんですよ。しかしその偉い天皇家というものを作って、世界でただ一つだけ国が2000年以上も続いて本当に平和で、平和ってのはね、またね、ケチつけたい人がいるんですよ。知識が浅はかなもんだから、一部しか知らないでケチをつけるって人が多いんです。ケチをつける人で、知識が豊富って人ほとんどいないんですよ。つまり、知識が豊富になりますとね、特に歴史的なことはね、みんながいいと思ってそうなって、それが長く続いてるってのことはね、その、ある人がケチをつけようと思っても、全体として正しかったんですよ。日本が天皇家っていうのを2000年前に作ったことは正しかった。正しかったからずっとそれから現在でもみんなが一応天皇家をおおよそ支持してるんです。それで日本も繁栄式。日本はね、ものすごく戦争少ないんですよ。戦争ってのはね、多民族と戦争しないと本当は戦争じゃない。あとは喧嘩みたいなもんなんです。喧嘩はね、計算するといろいろあって難しいんですね。時には戦国時代なんかなるんです。だけども、戦国時代って戦争じゃないんです。あれ、内輪揉めなんですよ。日本は白村江の戦いがあって、元寇があって、それからもうずっとなくて、日露戦争なんだ。で、日露戦争、それから、この前の大東亜戦争っていう二つはね、日本が周りから攻められたわけだから、これ、ちょっと違うんですね。あ、まあ、元寇もそうですね。ですから、日本から積極的に外に出た戦いは、白村江だけなんですよ。実は。だからね、実に日本っていうのはね、平和国家だった。朝日新聞の言ってるのが全部嘘ですからね。朝日新聞自体が今存在するっていうのが日本人の心の中にある嘘の成分が代表してるようなもんなんですね。ですからまあ、人間っていうのはね、全部が聖人じゃありません。たまには盗みたいとかね、人を羨むとか、まあいうのもありますから、その日本人の分布の汚いところを代表しているのが朝日新聞なんですよ。まあ、とにかくそれはそうとして、今日は天皇家がなぜ日本だけにできたか。なぜ世界中にこれだけ国があるのに、天皇家という考え方。要するにもう全然変えないと。とにかく今から2000年前から、この一家を大切にして日本国の団結を続けていこうと。それはね、260年江戸幕府が続いたんですよ。その前も室町幕府、足利家のね、その前は、まあ、源もすぐダメになったけど、源北条の鎌倉幕府。ずっと続いて、そして、まあ、鎌倉幕府は1200年ですからね。それから江戸幕府が潰れたのは1850年あたりですから。650年の間、天皇家は政治から離れてたわけですね。京都の御所に静かにおられてた。しかし、明治になって外国がダーッと攻めてくる。ペリーが浦賀に来て、黒船で脅かされる。ロシアもちょろちょろして困った。イギリスとフランスとオランダは攻めてきた。じゃあ、 そういう中、オランダはまあ、あまり日本を攻めたかったですね。まあ、とても親日でしたから。その中でね、日本人が、ああ、日本の危機になったから、この人にお願いしようって言ったのが京都の御所で、650年もじーっとしていた天皇家に命じてるのですね。ぜひお越しくださいと。東京に来て、日本を守ってください。たら、天皇はそういう家系ですから、わかりましたっつって来て、明治政府を率いて、日露戦争の時には、この戦争が、に負けたら、これだけ日本が頑張って2000年間やってきた先祖に申し訳ないという気持ちで戦ったわけですよね。それが日本を守りました。それからこの前の大東亜戦争で日本が負けました。負けたっていうか負けたことないんだけど、まあ一応負けた。昭和天皇がマッカーサーの占領軍の司令官のマッカーサーのところに行きました。マッカーサーはほとんどの国のがそうだから、昭和天皇は命乞いをするに来るんだろうと思った。ところが天皇陛下マッカーサーと会うなり、なんつったか。この戦争は私の責任で行った戦争であるので、罪は全部私にあると。だから私の身はあなたの連合軍の手の中にあるから、何とでもしてくれと。だけど、日本人は今飢えていると。食料がないと。ぜひ命を助けてくれ。こう言ったんです。マッカーサーはそれにびっくりして、そして、昭和天皇を尊敬して、そして連合軍が昭和天皇を処刑しろとかいうのがいっぱいあったけど、いや、それはダメだと。あの人は偉いと。そう言ったわけですね。もちろん昭和天皇が偉いんですよ。だけども、その昭和天皇が私を罰してくれと、私の身はどうでもいいと言ったのは、やっぱり2000年前に日本人が天皇家っていうのが必要なんだと判断した、その偉さなんで。ええ。ですから、どんなことあったって日本はね、共産主義にしてはいけません。ええ、共産主義は今もう中国が苦しんでますけど、かつてロシアが苦しみ、東ヨーロッパが苦しみ、カンボジアが半分の国民を殺され、そして今中国なんですね。人間は心が大切なんですね。それから人間は万全じゃないんです。自分一人で 100% できないんですよ。日本に天皇家ができて、それで戦争も少なくて、日本が有色人種で、ただ一つだけ、ね、一つだけ植民地にならなかったのは、天皇家というものを日本人が作ったってことだ。これがもうものすごく立派なんですね。なぜ作ったのか。ここに天皇家の思想と書いたのは、それは武士道精神。武士道精神とか間違ってるとしたら、神道の神様の道ですね。神道の精神。自然を敬い、殺し合いをせず、というその日本人の根本的な考え。全員が平等である。もちろん男女平等。全部が平等である。みんな人間として価値があるんだ。その象徴が天皇陛下なんです。天皇陛下だけが特別じゃないんです。本当言えば、天皇の方々は国民と自分と同じだと思ってる。だから我々の幸福を毎日願う儀式をされてるんですね。この卓越した、だいたいフランス革命で自由平等が決まったじゃないんですよ。もう2000年前から日本は平等なんです。自由で平等なんですね。このものすごく先進的な考えが日本を救ったわけです。それが天皇家なんですね。ですから天皇家というのを素晴らしい発明であるというふうに我々は認識しなきゃいけないと思っておりますし、それが武士道であり、日本人の思想であり、それが職人の道であり、農民の道であり、武士道であったと。それが発祥になって、この素晴らしい天皇家というものを作ったんだと。この一番でっかい大きな思想をね、我々は引き継がなきゃいけないと私は思っております。